詩編の119編、旧約聖書の942ページです。9節から11節、まず9節から11節を読みいたします。どのようにして若い人は自分の道を清く保てるでしょうか。あなたの言葉に従ってそれを守ることです。私は心を尽くしてあなたを尋ね求めています。どうか私があなたの仰せから迷い出ないようにしてください。あなたに罪を犯さないため、私はあなたの言葉を心に蓄えました。18節。私の目を開いてください。私があなたの御教えのうちにある苦しいことに目を留めるようにしてください。67節。苦しみに遭う前には、私は過ちを犯しました。しかし今はあなたの言葉を守ります。71節。苦しみにあったことは私にとって幸せでした。私はそれであなたの掟を学びました。81節。私の魂はあなたの救いを慕って耐えるばかりです。私はあなたの御言葉を待ち望んでいます。97節。どんなにか私はあなたの御教えを愛していることでしょう。これが一日中私の思いとなっています。105節。あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。162節。私は大きな獲物を見つけた者のようにあなたの御言葉を喜びます。お願いいたします。
まあ、今の読んできてくださった箇所を通してお分かりになったと思いますけども、まあ、御言葉の大切さについて少し一緒に考えたいと思います。まあ、いわゆる信仰生活の、まあABC について学びたいと思います。まあ、今朝、パウロとペトロの書いた言葉を思い出しまして、結局彼らは別に新しいことを教えようとしなかったのです。みんな何回も何回も聞いたことばかり強調したのです。ピリピ書3章の一節、パウロの、まあ、書いた言葉であります。最後に私の兄弟たち、主にあって喜びなさい。前と同じことを書けますが、これは私にはわざわざしいことではなく、あなた方の安全のためにもなることですと。まあ、パウロだけではなく、ペトロも全く同じようなことを書いたのです。第二の手紙の一章、中二節、中三節ですけども、ですから、すでにこれらのことを知っており、現に持っている真理に固く立っているあなた方であると、私言え。私はいつもこれらのことをあなた方に思い起こさせようとするのです。私が地上の幕にいる間は、これらのことを思い起こさせることによって、あなた方を奮い立たせることを、私のなすべきことを、と思っています。そして三章の一節、愛する人たち、今私がこの第二の手紙をあなた方に書き送るのは、これらの手紙により記憶を呼び覚ませてあなた方の純粋な心を奮い立たせるためなのです。結局元に戻りましょう。これは人たちの絶えざる呼びかけだったのです。まあ、ちょうど、おととい、いわゆる、まあ、宗教改革の、まあ、記念日だったんです。まあ、ちょっと、まあ、悪魔の技でしょうけども、まあ、前に、この、まあ、宗教改革の記念日を非常に大切にされるようになったのです。最近、まあ、ちょっと、まあ、悪霊を追いか、 拝むような祭りになったのです。まあ、ちょっと考え方がない変化なのではないでしょうか。まあ、宗教改革はどういうふうに始まっていたかと言いますと、まあ、いかにして恵み深い主なる神を自分のものにすることができるなのか、いかにして聖書に約束されている救いの確信を得ることができるなのか、まあ、この疑問を持って、まあ、ドイツの宗教改革である、改革者であるマティヌトは、まあ、宗教改革を始めました。まあ、元なるものとは、もちろん、御言葉でした。ご存知のように、彼は、まあ、カトリック教会の、まあ、いわゆる、祭司であり、まあ、博士でもありましたし、教会から離れる気持ちがなかったのです。もうダメになっている教会を新しくしようと思ったのです。けども、まあ、彼は当地のカトリック教会のボスである方に迫害されるようになり、彼を殺すと大いなる褒美をもらえるということでした。まあ、彼は結局逃げなければならなかった。まあ、おかげさまで聖書を訳すことができたのです。その時、まあ、ドイツでちゃんとの言葉がなかったのです。表現だけだったんです。標準語がなかったのです。ですから彼はまず標準語を作らなければならなかった。まあ、大変な苦労だったのです。それから、まあ、一人のメランヒトンという学者と一緒に、まあ、聖書をドイツ語に訳したのです。まあ、このメランヒトンという男は、新約聖書のギリシャ語で暗記したのです。まあ、ちょっと考えられない頭を持てたのです。結局、ルタは聖書を読みながら、教会の言ってることと聖書の言ってることは違う。と、わかるようになりました。例えば、ロマ書5章1節。みんな、まあ、暗記する言葉ですけど、ですから、信仰によって義と認められた私たちは、私たちの主イエス・キリストによって神との平和を持っています。まあ、パウロは未来ではなく、現在、神との平和を得ていると言えたのです。主なる神との平和を得ていると、はっきり言っています。主なる神との平和は、いわゆる人たちだけが持っていたのではなく、普通の信者も全部が持っていました。またパウロはエペソ書の信者たちに次のように書いたのです。これもみんな暗記している言葉ですけども、エペソ書の2章の8節です。342ページになります。あなた方は恵みのゆえに信仰によって救われたのです。それは自分自身から出たことではなく、神からの賜物です。ここでは未来に救われるであろう、などという希望を述べているのではなく、現在救われている、と言っています。まあ、ルッターは救いの確信を得るために非常に戦いました。最後のルッターは救いの確信を得て、これは自分にとって一番大きな宝であると喜ぶことができたのです。まあ、ある若い青年が、年寄りの信者に、まあ、救いの確信ははっきりと掴むことのできないものだ。救いの確信は私たちが毎日毎日、まあ、掴めなければならないと言ったのです。まあ、これに対して、年配の兄弟は、私のうちの庭に、まあ、リンゴの木がある。この木は、日が出ても雨が降っても、リンゴの木です。ここと同じように一度イエス様を自分の救い主として受け入れ、主なる神の子供となっていた者も、雨が降ろうが風が吹こうが、神の子供です。 まあ、このように救いの確信は、一度持てば永久に続くものであると答えたのです。けども、まあ、聖書を見ると、ダビデはあるとき祈ったんです。救いの喜びを返してください。まあ、なくしちゃったからです。もちろん、救いの喜びがなければ、本当に救われてるかどうかという疑問も出てくるなのではないでしょうか。まあ、ある人は何もわからなくなってしまったといい、またある人は果たして自分の信仰の度合いではしっかりしたものだったかどうかと疑っています。多分そのようになった理由の一つはこの世と妥協したなのではないでしょうか。または今までのこの世との関係をはっきりと切っていなかったのではないでしょうか。もしこの世との妥協があったら、聖書を読むことも祈ることも証しすることもしたくなくなるなのではないでしょうか。したがって救われた兄弟姉妹の土台である救いの確信をよく考えてみることが必要であると、主にパウロとペトロは強調したのであります。救いを自分のものにするには、救いを得ようという目的を持ってしなければならない。今ここに言葉があります。本当に欲しいものがあって、それをクリスマスにお父さんからもらうのを心待ちにしています。クリスマスの時お父さんは約束通りそれを子供に与えました。子供はそれを自分のものにした喜びでいっぱいです。まあ、救いを、まことの救いを自分のものとした結果が今話した救いの確信です。したがって、次のことからが、まず、まあ、起こらなければならない。第一番目、救いの歴史的事実。救いを自分のものにすること。そして、まあ、四番目、救いを持つこと。これらのことが、行われた後に初めて、まあ、救いの確信がやってきます。もう一回言いましょうか。まず救いの事実を知ること。第二番目、救いの提供。三番目、救いを自分のものにすること。最後に救いを持つ。まあ、もちろんその後で、救いの確信が自分のものとなります。私たちは救いの歴史的事実は疑うことができません。神の子として主イエス様がこの地上に来られ、十字架の上で御業を成し遂げられたことは疑うことはできません。聖書では救いの道を教えています。ですから二番目の、まあ、救いの提供もあるわけです。この救いの道を自分のものにするかどうかは人間にかかっています。その人間が手を差し伸べ、掴み、それを自分のものにする。これが聖書に言われている信仰です。その人が空気だけを掴んだか、または聖書の約束だけを掴んだか、それとも永遠に朽ちない救いを自分のものにしたかが問題です。私たちは信じていない人が今信じたとしたら、その瞬間に救いの確信を得ることができるということを疑いません。もし救いを自分自身のものとしたら、救いの確信も与えられます。まあ、前に述べた四つの手についてもう少し考えたいと思います。